こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年10月26日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく、面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、ローリングブラックアウトを回避し、カリフォルニア州がバッテリーエネルギー貯蔵に投資。二つ目のニュースは、ShowHN、ドラッグ可能なカスタマイズを乗せたダイアグラム作成ツール。3つ目のニュースは、プログラムはどのように実行されるのか、ELF バイナリー。4つ目のニュースは、Agent Lightning R でエージェントをトレーニング。コード変更は不要。5つ目のニュースは、TinyKVM のアップデートです。カリフォルニア州は、なぜバッテリー貯蔵に力を入れているのでしょう。TinyKVM のアップデートとは一体何なのでしょうか。今日もジョシュアさんと一緒にこれらのニュースを深掘りしていきましょう。最初のニュースは、ローリングブラックアウトを回避し、カリフォルニア州がバッテリーエネルギー貯蔵に投資。カリフォルニア州では、2022年以降、電力供給の逼迫を知らせる不節電要請が発令されていません。その背景には、近年におけるバッテリーエネルギー貯蔵システムへの投資があります。カリフォルニア州のバッテリー貯蔵量は2020年以降 3000% 以上も増加しました。これにより太陽光発電が利用できない夕方や夜間でもバッテリーに蓄えられた電力を供給できるようになり、電力網の安定化に大きく貢献しています。バッテリーエネルギー貯蔵はカリフォルニア州が2045年までにカーボンニュートラルを達成するための重要な要素となっています。太陽光発電と組み合わせることで、化石燃料への依存度を劇的に下げることが可能です。また、老朽化したガス火力発電所の代替としても、コスト効率と信頼性の面で優位性を示し始めています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるハッカーニュース利用者は、記事タイトルにあるローリングブラックアウトを回避という表現に対し、過去の記録的な猛暑と電力需要を考慮すべきだと指摘しています。また、別のユーザーは最近発生したバッテリー火災に言及し、将来的にナトリウムイオン電池のようなより安全な技術への移行を期待しています。一方で、テキサス州との比較においては、カリフォルニア州の規制の多さがバッテリー貯蔵の導入を妨げているという意見もあります。
ありがとうございます。安全性と規制の緩和が今後の課題と言えそうですね。次のニュースです。二つ目のニュースは、ShowHN、ドラッグ可能なカスタマイズを備えたダイアグラム作成ツールです。これは、ロハン・アドヴァンカーさんが開発した OxDraw というツールに関するニュースです。OxDraw は、コードで記述されたダイアグラムをドラッグ&ドロップで直感的にカスタマイズできるという点が特徴です。Mermaid という記法で記述された図を読み込み、ウェブインターフェース上で位置調整やスタイルの変更を行います。変更内容は Mermaid ファイルにコメントとして保存されるため、他の Mermaid 対応ツールとの互換性も保たれます。このツールの目的は、マーメイドのようなコード生成ダイアグラムの利点と、ルシドチャートのようなダイアグラム作成ソフトウェアのカスタマイズ性を両立させることです。CLI、コマンドラインインターフェースから画像生成も可能で、Rust と React で開発されています。図はコードで管理したいけど、見た目の調整には自由意を使いたいというニーズに応えるツールと言えるでしょう。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーはこのツールが宣言的な構文で関係性を定義しつつ、レイアウトをカスタマイズしたいというニーズに応えるものだと評価しています。また別のユーザーはプラント UML のような既存のツールにも同様の問題を解決してほしいと述べています。他にも、Mermaid にはない機能として、ホバー時のポップアップ表示や、ネストされた図のサポートを要望する声も上がっています。
ありがとうございます。今後の機能拡張に期待したいですね。次のニュースです。 三つ目のニュースは、プログラムはどのように実行されるのか、ELIF Binary です。この記事は Linux システムでプログラムがどのように実行されるかを詳細に解説しています。特に ELIF Executable and Linkable Format という Linux で主要な実行ファイル形式に焦点を当てています。ELIF Binary のロード、メモリ管理、スタックの初期化、動的リンクなど、プログラム実行の裏側で起こっている複雑な処理をステップごとに解説しています。例えば、プログラムが依存する共有ライブラリを実行時に動的にリンクする仕組みについても触れられています。この記事を読むことで、私たちが普段何気なく実行しているプログラムが OS によってどのように解釈され、実行されているのかを深く理解することができます。特にシステムプログラミングや OSS に興味のあるかにとっては非常に興味深い内容と言えるでしょう。また、セキュリティの観点からもプログラムの実行プロセスを理解することは重要です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。この記事は2015年の記事ですが、ELIF Binary のローディングの仕組みを理解する上で非常に参考になるというコメントがありました。また、45バイトという極めて小さい ELIF 実行ファイルを作成する Stupid Programmer Tricks という話題も紹介されています。さらに IBABNOC20 という初期のコンピュータで Fortran Do を学んだ経験について語るユーザーも言いました。
ありがとうございます。古い記事でも今読む価値のある情報があるということですね。次のニュースです。四つ目のニュースは、Agent Lightning RL でエージェントトレーニングコード変更は不要です。これは Microsoft が開発した Agent Lightning というツールに関するニュースです。Agent Lightning は AI エージェントを強化学習でトレーニングするためのフレームワークです。最大の特徴は、既存のコードをほとんど変更せずに、様々な AI エージェントを最適化できる点です。LangChain、OpenAI Agent SDK、AutoGen など、様々なエージェントフレームワークに対応しており、Python、OpenAI を使用しているエージェントもトレーニング可能です。Agent Lightning は、エージェントのプロンプト、ツール呼び出し、報酬などのイベントを追跡し、それらをもとに、強化学習アルゴリズムが学習します。そして学習結果をプロンプトテンプレートやポリシーの重みなどに反映することでエージェントの性能を向上させます。AI エージェントの開発効率を大幅に向上させる可能性を秘めたツールと言えるでしょう。強化学習とはエージェントが試行錯誤を通じて最適な行動を学習する手法です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、エージェントライトニングが一体何なのか疑問を呈しています。また、別のユーザーは、コード変更はほぼというだたらし書きが重要だと指摘しています。このツールは、AI エージェント開発の敷居を下げる画期的なものとして注目されています。
ありがとうございます。ほぼという点が気になりますね。次のニュースです。5つ目のニュースは、TinyKVM のアップデートです。TinyKVM は軽量な仮想マシン VM 環境を構築するためのオープンソースプロジェクトです。今回のアップデートでは、Deno や Python、WSGI などのランタイムを修正なしで TinyKVM 上で実行できるようになった点が大きな特徴です。また、システムコールエミュレーションという技術を使い、ゲスト OS、VM 内で動作する OS がホスト OS、VM を動かす OS のカーネルにアクセスするのを極力避けつつ、必要な機能を提供するように設計されています。KVM とは、Linux カーネルに組み込まれた仮想化機能のことです。さらに、リクエストごとの分離、Isolation という機能も強化されています。これにより、各リクエストを処理する VM を高速かつ安全にリセットできるようになり、高いパフォーマンスとセキュリティを両立することが可能です。VM スナップショット機能も追加され、VM の状態をファイルに保存し、別の場所で復元できるようになりました。TinyKVM は、高速な VM 環境を必要とするアプリケーションに最適なソリファ、ユーションと言えるでしょう。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、TinyKBM を GUI プログラムで利用できないかと質問しています。TinyKBM のサンドボックス環境を Firefox のような GUI アプリケーションに適用し、ネットワークアクセスやファイルアクセスを制限したいという要望です。また、ターミナルで実行するすべてのコマンドを TinyKBM 内で実行し、セキュリティを強化したいという意見もありました。
ありがとうございます。TinyKBM の可能性はまだまだ広がりそうですね。さて、本日のハッカーボイスでは、カリフォルニア州のバッテリー貯蔵投資、ダイアグラム作成ツール OxDraw、ELF バイナリーの解説、AI エージェントトレーニングツール Agent Lightning、そして TinyKBM のアップデートという5つのニュースをお届けしました。今回も盛りだくさんの内容でしたね。次回はどんな面白いトピックが飛び出すでしょうか。楽しみに待ちましょう。ではまた次回。2025年10月26日のハッカーボイスでした。